はい、ということでお手り会でございます。
はい、お願いします。
まずはですね、
はい、
ちょっとこちらをいただいておりますので読みたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。いつも楽しく拝見拝聴しております。
ありがとうございます。
オカルトネーム福兵衛と申します。
福兵衛さん、ありがとうございます。
はい、林さんが出演されたギャルいかがですか、リアルタイムで見ました
と。おはようございます、
相談者1人目が終わり、2人目が林さんではなかったので、あれ林さんのカット、3人目行く時間あるとハラハラしながら見ていました。
うん、
2人目の相談者の女性が何もしない旦那の話をし、なんだその男、ほっといても死にゃしねえから捨ててまえと思いながら聞いていると、なんと林さんが登場したではありませんか。はい、うん、愕然としました。まさかの奥様がお姿&お声を電波に乗せられる日が来るとは。
そうなんですよ。
そして地上波で聞く林さんエピソードはこんなにもパワーがあるとは。
うん、
放送作家であることや都市ボーイズとしての活動など全く触れられなかったため、
うん、
素顔でしれっと全国放送にやってきたやべえ旦那のまま終わったのが、趣深かったです。スタンプカード作ってもらえるといいですね。奥様一人時間満喫してください。今後とも応援しております。
はい、
岸本さん、花粉の季節ですがどうぞ大事にということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、感想というか、まあ見ていただいて、はい、多分この方あれですよ、あの見てすぐお便りいただいたみたいでして、
うん、嬉しいです。
なんかあのだから感想会というかね、あれ聞く前に書いたのかもしれないですけど、はいはい、まあ、なかなかね、
いやそうなんですよ、だから
何を言っていいやらみたいなところありますけれども、
オカルト関連の仕事をしていますよというのは、
うん、
2度3度ちゃんと僕は口から出してます、きちんと
発表してるんですね。
ちゃんと声に出して皆さんにお伝えしたんですけど、どうやらそれがやっぱりあっちとしては一般の人が良かったんでしょうね。
うん、
全部なしになってました。まあ時間がそもそも早瀬に切る時間なんてそりゃねえよなって後から考えると思うしね。
まあ、ギャルじゃねえし、
うん、まあ、うん、でもその前に山口メロンさん出られてて、
う
ん、
ああそうね、
そうでメロンの頭つけてて、うん、で服もまあメロンみたいで、うん、
はいはい、
こんだけ一つのことちゃんとやってたらそれはもうギャルだよって言ってたのよ。じゃあ
どういうこと？
じゃあ俺もギャルだよ。いや、人に何言われても変えずにずっとこのまま生き続けてるっていうその芯は、芯
がギャルとするの。
そう、それはギャルだよって言ったら、じゃあ俺もギャルだし格闘家とかもギャルだよみんな、
っていうかほぼギャルだろ。
活動家もギャルですよ。そうですよ、みんなギャルですよ。
ちょっと理解できないですけどね。
僕もギャルですから、
イメージはありますね。
俺もギャルやわ。
ちょっとね、ギャルの概念が再定義されることを願いますけれども。
いや本当ですよ。
じゃあ次いきたいと思います。
はい、
ちょっとこれも変わった話だね。
はい、
初めてお便りさせていただきます。オカルトネームヤギ子と申します。
ありがとう
ございます。私はアメリカ在住の専業主婦ですが、日中時間を持て余しており毎日ポッドキャストを聞き漁っています。
うん、
別の番組でオカルト好きのパーソナリティさんがお話をされていたのをきっかけに、としみなを聞き始めました。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
大好きなオカルトネタというのはもちろんですが、仲良しなお二人の愛を感じる軽妙な掛け合いに聞いていてとても微笑ましい気持ちになります。
うん、
まだまだ新米リスナーではありますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、小さい頃から怖い話が大好きだった私ですが、うんうん、残念ながら霊感はないようで一度も本物にお目にかかったことはありません、
うん、
が怖くはないけれど不思議な体験が一つだけあります。それは私が小学校高学年の頃のお話です。
うん、
誕生日か何かに親にねだって今は懐かしのソニーのポータブル CD プレイヤーを買ってもらいました。
あ、俺も買った。
これ年代同じぐらいな気するな。
あのね、あれん時よ、俺買ったのは。ソニンがカレーライスの女出した時。あの時に、カレーライスの女っていうのが、ソニンが出してて、
うん、
ものすごいいやらしい、あの裸エプロンだったのよね。
はい、そうそう。
そう。で、その CD を買うか、
うん、
その CD を買っちゃうともう、その CD プレイヤー買えないの。もう、ギリギリのお金持ってたから。
かか買えないの。
そう、ギリギリのお金持ってきてたから。
はいはいはい。
それで悩んで、うわ、どうしようつって1時間ぐらいブラブラして CD プレイヤー買ったのはいい思い出です。
うるせえな。まあ、俺もそんな感じだったけどね。
いい思い出です。
ソニーのポータブルプレイヤーを買ってもらったとね。うん、でもちろん CD も一緒にと、
うん、
こちらも懐かしい細長いジャケットのシングル CD で、当時、ストリートファイターの主題歌でヒットしていた、篠原涼子さんの 愛しさと切なさと心強さとです。
はい、はい、流行りましたよね。
まさにドンピシャで同じぐらいだろうな、うん、
めちゃくちゃ流行りましたよね、
うん、覚えてるもん、嬉しくて嬉しくて帰宅して早速聞こうと意気込んでいたのですが、その時に間が悪く近所に住むおばが訪ねてきました、
うん、
おばが苦手だった私は今から退散し隣の部屋でこっそりと音楽鑑賞をすることにしました、
うんうん、
ワクワクしながら CD をセットし、イヤホンをジャックに装着。耳にはめるのももどかしく、再生ボタンを押したのですが、イヤホンがジャックにきちんと刺さっていなかったようで、音楽が大音量で部屋に鳴り響いてしまいました。
はい、
隣のおばに聞かれてしまうと慌ててストップ、
うん。
ジャックを差し直して再挑戦。
うん、
しかしまた大音量というのを何度か繰り返し、心拍数が上がる私。
うん、
ジャックにかなり強めに差し込み、ようやく接続できたようで、イヤホンから音楽が流れるようになりました、
うん、
ほっとした私はおばが帰宅するまでそのままイヤホンで篠原涼子さんの歌声を楽しみました。
いいですね。
やがておばが帰宅する気配を感じたため、今度は家族にも聞かせようとイヤホンをジャックから外しました。そして再生するも何も聞こえません、
うん、あら、
プレイヤーの作動音がするだけです。
うん、
イヤホンを挿すとイヤホンからは音楽が聞こえます、
うん、
しかし外すと何も聞こえないのです、
うん、
イヤホンをしつこく抜き差ししたから壊れちゃったかなと混乱した私は、説明書に記載されていたお客様センターに電話をしました、
うん、
そして事態を説明すると、電話口のお姉さんは落ち着いた声で、プレイヤーにはスピーカー機能がないこと、
そうよね、
別売りのスピーカーを接続せずに音楽が聞こえることはありえないと説明してくれました、
うん、
でもさっきまでスピーカーなしでも音楽が聞こえていたんですと私は必死に主張しました、
うん、
お客様は CD が回転するキュルキュルキュルという音を音楽と聞き間違えたのではないでしょうかという返答でした。
すごいこと言うな。すごい返しやな。
今ならばお姉さんの言ったことは至極真っ当だと理解できますし、うん、先方も子供がわけのわからない電話をかけてきて戸惑っていたことだろうと思います、
うん、
そしてお姉さんの言う通り、それ以降は本体から音楽が聞こえることはありませんでした、うん、しかし当時の私はどうしても納得できず、それからしばらくモヤモヤしていたことを覚えています、
うん、
お姉さんの言うように私は動産を聞き間違えたのでしょうか。
いやいや、
でも確かに間違いなく部屋の中に篠原涼子が鳴り響いたのです、うん、おばに聞かれまいと焦った気持ちもはっきりと覚えています。怪奇現象なのか機械不良なのかなんだか分かりませんが、未だに釈然としない思い出です。林さん、岸本さんのご意見伺えますと嬉しいです。同じような体験をされた方もいらっしゃるかしらと過去回も遡って聞いております、盛り上がりも落ちもないお話で恐縮ですが、乱文長文失礼しました。これからも楽しみにしております。ヤギコさんからいただきました、はい、懐かしい。
懐かしいですね。小室哲哉でしたっけこれは。
そう、小室プロデュースだったね。ね、確か篠原涼子。ポータブル CD プレイヤーにスピーカーついてないのに、はいはい、大音量で流れたっていう怪奇現象ってことでしょ、う
んうん、じゃあ、あれじゃない、篠原涼子がたまたま前歩いてて歌ってたんじゃない。
お、大音量だ。
大音量で。
ああ。でもこれなんか、できないのかな、できないか。
あのさ、知ってる？これ、あの、裏技でさ、僕だけが知ってる、僕だけが知ってる裏技なんですけど、
うん、
イヤホンをさ、
うん、
差し込まずに、
うん、
あの半分だけ差し込んだらさ、
差し、うん、
そしたらさ歌詞消えるよね、歌消えるよね、曲だけになるよね、
うん、できる、そういうのも
知ってんだこの裏技、
うん、
なんだ
カラオケできるじゃん、物によるって、あのなんか右だけが聞こえるようになるやつとか
もあるし、あるあるあるある、
なんかねそれ、うん、機種によって違うね。
でそしたらそういうなんかその差し方の具合で、
うん、俺さ単純にイヤホンから大音量で外してる時に聞こえてたんじゃねえかなと思ったんだけど、その失敗してなくて、
うんうんうん、
っていうこと、
そういうことね、
かなと思ったけど、
うん、でも大音量じゃなくない、
イヤホンで大音量って大したことないもんね、
うん、そうね、
響き渡ってビビるぐらいではないもん
な、う
ん、
ないないないない、
ちょっとこれはでも分からんな、
コンポにつなげてたとかじゃないよね、
ね、
あ、つながらないか、
今だったらほら Bluetooth とかさ、
ね、
なんかそういうのがいろいろあるけど、うん、
当時ないからね、
この当時はないだろうからな、
ないからね、イヤホン半差しで音が漏れるみたいなのはあったけど、
おばの方がかけてたんじゃない、
でも帰ってきてないんですよ、
え、
帰ってきてないんですよ、帰ってきてなかったんじゃなかったっけ、
おばがいるから、
あ、そうかそうか、
あの びっくりしたみたいな。
おばさん
が、おばに聞かれないように
篠原涼子のファンで流したんかな。
そうそうそう、あっちから聞こえてたっていうそれの大音量なんねえか
まあね、
まあまあちょっと難しいですねこれに関しては。
口ずさんでたんじゃない、知らないうちにもう聞きたすぎて。
いやいや、
だ
って聞けてないじゃんまだ。
だ自分でね
覚えてんの、
出したんじゃない。
ああ、まあたまにあったな、買う前から覚えてる曲って。
愛しさと切なさと心強さとを買って、あのサビ知らない人いないと思うんですよね、
うん、
だってね
書いてあるからね、
曲名だしね、
うん、
だから歌ってたんじゃない、知らないうちに。
かな、
もう聞きたすぎて頭が勝手に幻聴を聞かせたとか、
うん、もしくはあのあれっすよね、コールセンターのお姉さんが言うように、うん、キュルキュルを愛しさと切なさとに脳内変換しちゃったよね、うん、聞きたすぎて。
キュキュルキュルキュキュルキュルとだよね、
うん、そうそうそう、
キュキュルキュルキュル、
あ音でかい、
でかキュルキュル、音でっかいか、そんな、
うんうん、
なんかさ戦地に行った人が大音量で国歌が聞こえるっていうのよ、
うん、へえ、
あの死にそうになったら、
うん、
だからこの方も、
あうんうんうん、
死にそうだったんじゃない。
あ俺ね、うん、聞いたことあることがあって、うんうん、アスリートか、
アスリート
とかで、
うん、
ゾーンに入った時に異常聴力上がる時があるんだって、
うん、
要は集中しすぎててすっごい、
はいはい、
なんていうかな、その相手の服の擦れる音も分かるくらいまでいくってことがあるんだって、
うん
うん、だから好きすぎて、
うん、
もう聞きたいっていうのに
異常
にもう執着しちゃってるから、うん、
聴覚が上がって、
そうそう、でもうテンション上がってるし、
うん、
で聴力が異常に上がってて、
うん、
漏れてる音、
うん、
でかって感じた。
F1 レーサーがさ、
うん、
あのブーンエンジン音すごいじゃない、
うん、
タイヤ擦る音とかさ、
ね、うん、
ブーンっていう音よりも自分の鼻歌の方が大きくってエンジン音聞こえなくなる時があるって言ってた、集中しすぎて、
うんうん、集中力ね、
集中しすぎて、
うん、
その F1 と一緒でエンジン音じゃなくって鼻歌が聞こえたみたいな、自分の
まあ鼻歌してる前提だけどね、うん、
だからその時ってさ、
うん、
F1 乗ってなかった君スポーツカーというか、
かけよそこは絶対に
かけよな、
大事な情報だろそれは、
かけよな、
うん、本当だよ、
本当によ、解決じゃん、
ね、
じゃあ
次回からはそういうところもディティール細かく書いていただければと思いますけども、う
ん、何万人収容されてる陸上競技場で、
うん、
パッパッって煽って、うん、その時に篠原涼子聞いてたか、
うん、
もしくは F1 乗ってて篠原涼子聞いてたかどっちか、
うん、
うん、これはそうだわ、
そこの情報がね分かれば解決かなという感じで、
ちゃんと入れてください、
そういう情報は
じゃないと答えられないですから、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
じゃあこちら、お久しぶりの方ですね、
誰ですかね、
近頃は暖かい日が続き春の訪れを感じさせますが、
誰、
都市ボーイズのお二人は花粉症など大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
お久しぶりにお便りさせていただきます、
はい、
桜井トラコです。
お、
春といえばお花見、
はい、
新生活、
うん、
そして鬼神の季節ですね、
まあ、春はね、
かなり前の年みなにて突然道端でシュークリームと5000円を贈与してくる、うん、異次元兄ちゃんなどの鬼神ランキングを読んでいただいたのですが、
う
ん、
覚えてます。
今回はお二人に鬼神ランキング恐怖編を聞いていただきたくメールさせていただきました、
めっちゃおもろそうやん。
恐怖その1、スーパーに行く途中、
うん、
これは先日私が近所のスーパーへと向かって歩いていた時のお話です、
うん、
私は後ろから妙な足音が近づいてくるのに気がつきました、
うん、
その足音は立ち止まったり歩いたり、また直進ではなく道路の両端をうろうろしているように聞こえました。
なんじゃそれ。
嫌な予感がした私は横断歩道に来たタイミングで後ろを振り返りました、
うん、
すると私の目の前に20代半ばぐらいの異常に顔色の悪い青年の顔面がこちらを覗き込んでいました、
うん、
私が驚きすぎて声も出せずに固まっていると、その青年は何も言わずにそのまま歩き去っていったので、
うん、
なんだまた鬼人かと思ったけどただの気のせいかと私は胸をなで下ろしました、
はい、
しかしその青年をよく見ると彼はその日雨が降っていたのに傘もささず手ぶらで、でもなぜか片手にはぐるぐる巻きにした荒縄を強く握りしめていました。
何それ。え？封印してんの？
荒縄
荒縄ですよ。
おえうん。
研いでない
冷えみたいな。ちょっと違うな。
研いでない縄。
縄だもんな。
だって、うん、言いますよ。SM プレイするときに縄凍ってきて、そのままやったら荒縄だから、
うん、
体傷ついちゃうから、ちゃんとヤスリで研いでから使ってあげてねってよく言うもん。
粗い部分をね。
そう、粗い部分を、うん。だからそのヤスリで研いでない荒縄ですよ。痛いですよ、あれは。
雨降ってて傘もささずに荒縄だけを持ってる
の、うん。荒縄だけ。
超怖いな。
おもろいけどな。
恐怖その2。続、スーパーに行く途中。
うん、
これは先日私が近所のスーパーへと向かって歩いていた時のお話です。
4コマかさっきからスーパー絶対行くの。
後ろから見知らぬおじさんが急に近づいてきて、はい、私の耳元で叫びました。ファッションモンスターなんだろう。
めっちゃ面白いじゃん。
私はファッションモンスターではありません。
はい。
恐怖その3。神回避ゴリ。
めっちゃ面白いじゃん。
私が中学の頃、
うん、
ゴリんゴリゴリかゴリ。ゴリというあだ名の友人がいました。う
ん、ゴリなわけない。
いやいや、なんか。
ゴリやろ、そら。
ゴリね。
うん。
というあだ名の友人がいました。
は
い、
うん、おっきいかな。
ゴリはみんなでゲームなどをしていると、急に、スリー、ツーとカウントダウンを始め、
うん、
ワンというと、大声とともにヘをこく。そんなパフォーマンスでクラスの人気者のとても明るい女の子です。
う
ん、
あ、女の子
そんなゴリと私と数人である日学校の休み時間トイレにいました、
はい、
するといつまでも扉の開かない個室が一つあることに気づきました、
うん、
すかさずゴリがおいうんこかと言って、
え、女の子やんな。
その個室を激しくノックし始めます、
うん、
しかし中からの返事はありません、
うん、
ゴリは今度はドアの下の隙間から中を覗き込みました、
うん、なんでやねん、女の子やんなこれ。
女の子だね、
うん、
でもなぜか見えるはずの中にいる人間の足が見えなかったらしいんです。どうしてもうんこをしている犯人を突き止めたかったゴリは
なんで
上から覗こうと、
うん、
トイレのドアをよじ登り始めたので、
なんで
それはさすがに私たちは止め、ゴリを連れて教室に戻りました。
はい。
そしてその日の放課後、私たちの学校に大勢の警察がやってきました。その理由はうちの学校に不審者が侵入したらしいからでした。その不審者は休み時間中女子トイレに忍び込み、
うん、
人がいなくなるのを待って使用済みの生理用品などを盗んで逃げたとのことでした、
うん、
そうです。あの時私たちがうんこをしていると思い込んでいた個室の中には侵入した不審者が隠れ潜んでいたのです。もしあのままゴリがトイレの上から中を覗いていたら、うん、と思うとゾッとするゴリ神回避の事件でした、
うん、
以上かなり長文になってしまい申し訳ありません、ご多忙と思いますがお二人とも体調など崩されないようご自愛ください、はい、ということでいただきました。
頭とケツがさ、すごい綺麗じゃない、
うんうん、
だからといってさその真ん中むちゃくちゃふざけてるわけじゃないのよね、う
ん、てかこのなんかね感じ、やっぱ謎書くとかにも通ずるところありますけども、うん、あの表現はねすごいあの知的な感じにしてるんですけれども、うん、非常に仲がね、うん、伴っていないとい う,
う、とても下品よね。
ルイは友を呼ぶじゃないけどね。
か
っていうかこのさ
ゴリ
1個目もそうだし、うん、2個目もそうなんだけど、
うん、
このスーパー行く途中、
うん、
やばくね。
ね。
ここが地域としてやばいとしか思えないんだけど、
本当にその荒縄を腕にくくりつけてるやつ、巻きつけてるやつの気持ちが僕すっごいわかるんですよ。
どういうことですか。
僕もあの20代の前半の時は右腕がサイコガンっていう風にみんなに見てほしくって、
激痛じゃないですか。
中野のですね、あのサンモールあるじゃない、
はい、サンモールある
ね、あの一直線ね、長いストレートな道があるんです、はい、そこであのサイコガンを打つ格好をしながら走り抜けていったことあります
、ね、サイコガンを打つ格好ってさ、うん、そのただ手を上げてるだけだよね、要は。
そうそう、右手を上げて左手で、
うん、押さえてる
というか、ね、関節ぐらいをグッと掴んで、
はいはいはい
はい、でこう、はいはい、力入れて、でもちょっと今は補充してるから出ないんだよなっていうポーズをしながらずっと走り抜けるっていうのをやりましたけどね。
どこがあるのと一緒の。
いやだからすごい自分は普通の人間じゃないって見せたいのよ。
ああ、
うん、イカれてるんだ俺は。
あ、じゃあその荒縄はただの中二病みたいなイメージってことでいいですか、う
ん、そう、とんでもない力を俺は持っているんだけれども、うん、だけれども、
うん、
みんなには見せることはないんだよ、
うんうん、
ただ俺は普通の人間じゃないからねっていうのを見せたいから、
うん、
俺はサイコガン、君は荒縄っていうだけの違いかなって。
なるほどなるほど。
雨の中傘ささずに走るっていうのもやりましたし僕
は、
うん、追われてると
あ、なるほどね、うん、じゃあもうこれに関してはほぼ意味が分かるってことですね。
僕です、それはだから、うん、
すごい分かります。若い彼氏頃の僕です。
はい、
あ、
で息切らして最後感
あきついな、
周り見ながら
これは、
ね、腕を押さえてっていうのは、うん、23、4ぐらいまでやりましたかね。
あ、やばいね、
うん、もう奥さんとは出会ってる時ですね、うんうんうん、
やばいですね、
ファッションモンスターは、
ファッションモンスターは何だろうね、ファッションモンスターなんだろう、
うん、
って言われたら、うん、どう返すべきかね、
ええ言うのかあなたこそって
まあ、
うん、
そうですね、しかないよな。
本当にファッションモンスターなんだろうって言われたら無視すると思うけどな、怖いから、なんか、
うんうんうん、
実際は、
うんうん、
だけど何なんだろうな、その
どういう感じなんだろうね、
それキャリーパミュパミュなんだろうって意味、 それってどういう意味、
いや分からん、
ああそっか
俺じゃない
から、そっかそっか、桜井寺子さんかと思った、
いやなんで俺に聞いてくんの、
ああそっかそっか、うん、え、どうして言ったんそんなことファッションモンスターなんだろうってあなた、
いやだ言ってないの
あそっか、
俺じゃないから、
ああそっか、うん、違うのか、
うん、
しめ縄、荒縄はどういう意味だったんあれは、
いやいや、あの
雨の中なんでか刺さなかったの、
いやだからあの、うん、竜を封印してたんだよね、右腕にな
んで3-2-1で平国はなった
いやいや俺もゴリじゃないから
あそっか、ごめんなさい、
うん、難しいな、ね、これ
ファッションモンスターなんだ、まあ確かに桜井タラコさん僕お会いしたことあるんですけど、
うん、
まあ結構美人で、
うん、
ただその黒じゃん、
貴重ファッションモンスター感はあんまないけどな、
うん
うん、
落ち着いた黒の、
どっちかっていうとさ、あの、うん、派手な原色とかを着てるような人のイメージよな、
う
ん
う
ん、なんかな、なんとなくだけど、
トラコさんは普通にあの革ジャンとか黒い、
うん、黒系
ジーンズみたいなんだから、うん、ファッションモンスターではない、
一番離れてるよね、
そうそうそう、
感じとしては、
うん、
服着てる人に対してじゃない、もう
だからそれは自分もファッションモンスターじゃん
そうそう、
言い出したら
分からんけどね、
その地域で買ってない、
うん、
街で購入した服を見た時に言うんじゃない
かそんなに広げるような話でもないと思うけどこれ、
いや謎すぎて
ファッションモンスターだろう
てかさ、
うん、
ゴリ広げろよ
ゴリはもういいや
なんでやねん、でも怖くない、
うん、
そのゴリがうんこしてんやろって言って、
うん、
その上から覗こうとして覗いてたら、だって
俺ゴリが怖えわ、
ゴリ怖い、ね、
人のトイレのところ覗くやつ、
そうそう、
女性だし、ね、どういうやつなんこれって思うけど、
女性だし ね,
ね、
もう
今どうなってんだろうね、
生きると決めたんかな、
うん、
何年生の何ヶ月の時に、もう私はそう生きようじゃないと、もこの学校で生きれない、
いなかった、
うん、
女子で明らかにちょっと女はもう捨てようとしてるような感じのなんかキャラクターっていうかさ、
高校時代
もうその、いやもうもっと若い頃でもいいけど、うん、なんかいたよね、あの女を出さないようになんかやってるなっていうのが分かる感じの子、
まあ、小学校はあれとして中高は俺は分かんないっすね、
うん、あそう、もう圧倒的になんか女っぽさを、うん、
なくて
ないように見せてる、うん、
その
って感じ、
要するにまた広げて座ったりとか、
あ
いつもなんか体操ズボン履いてるとか、ま
あ、とか、
うんうん、
あの俺って言ったりとか、
俺はいないけど、
あとなんだろうな、なんかまあそういうこと、
うん、
女子っぽさを見せることを恥ずかしいと思ってるみたいな、
そんな新山千春、新山千春合ってるよな、
いや知らない、
新山千春って僕
言ってたっけ、
僕子ですもんね、
うん、
ブログで僕っていう
んですけど、だからそういうなんかあったんだよな、
いや俺は分かんない、
でもその子ね、大人になってからあったらね、すごい普通だったから、
うん、
あんまり関係ねえのかなと思ったけどね、
みんな普通にちゃんと、
うん、
女性らしかったですよ、僕から見ると、
どうなのかなって思ってた、
そんな男っぽい女性なんかいたかな、
だか女扱いされるの嫌いみたいなね、
ああはいはいはい、はい、ちっちゃい頃男の子とバカされたりとか、お兄さんがいるとか、
うんうん、
そういうことか、
いやもうかん、理由はね分かんないけど、うん、
いや俺はあんまり
戦いたいみたいなとこあったよ、
戦いたい男性と
すぐ喧嘩するみたいな、
え男の人とああいやいないいない、だからそういうところを見るポジションにいないから、
ああそっかそっか
そっかそっか、
日が当たらないとこいたんだもんね、
いや日が当たる隅にいた日が当たる隅にいた、日は当たる、
日は当たってた、
日は当たる、
うんうん、
でヤンキーとかって日当たらない方にいるから、
うんうん、そうだね確かに、
日が当たる隅にいた俺は、
一番 ね、人が寄らないところにいたわけだ。
いた、うん、あのけん玉とかたくさん置いてるところにいた。
なるほどね。
けん玉してました一人で、うん、小学生の時はね、うん、
じゃあそういうことです。
そういうことどういうこと、うん、でも怖いよねというね。
ゴリはね、うん、今はどうなってるんでしょうか
ね。
はい、
すんごい美人になってると
思う。じゃあ次行く、もう一個。
あ、もう一つ、はい、
行きましょう。じゃあ、
はい、
はい、都市ボーイズ様、岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
ソプラノ歌手のひなと申します。
おはようございます。
昨年末にピアノの先生の話を取り上げてくださりありがとうございました。
覚えてます。面白かった。
嬉しすぎてその日はお寿司にしました。お二人の感想や考察は大変参考になり、今回は自分の体験も投稿したくな
りました。嬉しい、ありがとうございます。
私は霊感はないと思っていますが、どうしても理解できないことがあり、お二人の考えを聞かせていただけると嬉しいです。うん、私は兄弟が多く4人兄弟で、私は3番目なのですが、特に長女と一緒にいると不思議なことが起きるようです。私たちは島根県の出身で、全て上京した後の話になります。うん、不思議な出来事は3回ありました。全て黒が印象的な話です。
うん、
1回目は長女と食事をしていると、姉が急にあれ？と床をキョロキョロするのです。
うん、
特に気にせず食事を続けていると、天井から黒い玉のようなものが落ちてきて、食卓のお皿に当たりカツンと音がしました。びっくりした私たちは辺りを見渡しましたが、結局何も見つかりませんでした。
うん、
後で姉は実は黒い丸を何度か見ており、そのためキョロキョロしていたと聞かされました。うん、2回目は長女、次女と私の家でハロウィンパーティーをした時です。夜も更け、最後に記念撮影をして終わりにしようと思い、姉が自撮りのようにデジカメを持ち、シャッターを切った瞬間に窓から黒い影がなびくように横切り、対角線上の天井の、うん、隅に吸い込まれるように消えていきました。
はい、
私たちはデジカメで先ほどの写真を見返すと、私の顔がちょうど影が横切り真っ黒に映っていたのです。
うーん、
夜でカーテンを閉めていたのに影が横切るなどありえないため、怖くなった私たちは写真をその場で消去しました。
うん、はい、
そして3回目、私たち姉妹は静岡へいとこの結婚式に参列しました。結婚式は無事に終わり、その日はちょうど地元のお祭りがあるようで、私たちは見学しに行きました。大変にぎやかなお祭りで、私はその様子や家族をスマホで撮影して東京に帰りました。後日スマホでお祭りの動画を見返してみると、そこにはおかしなものが映り込んでいたんです。うん、お祭りの風景の中に長女を映した時、姉の顔のすぐ横に男性が映り込んできました。うんうん、その男性は黒いシャツを着ており、喉仏がしっかりと映っているのですが、顔が人間の顔ではありませんでした。
人間じゃない。
目は眼球はなく黒い空洞で、口はひょっとこのように突き出ているのです。姉のすぐ後ろには父が立っており、男性の入るスペースはないようでしたし、うん、動画を撮っている私は全く気づいていませんでした。
うん、
以上が霊感のない私が体験した説明のつかない出来事です。
はい、
前回のように怖い話でなくごめんなさい。
いやいや、怖いです。
都市ボーイズのお二人はどう感じられますか。
はい、
妖怪か何かでしょうか。うん、長女についているのか、それとも私についているのでしょうか。ちなみにこの体験は10年くらい前の話ですが、私たち姉妹は元気に暮らしております。
うん、
ということで、いただいております。
ありがとうございます。
黒いものになんかまつわるものが多いと。
うん、
最初のやつ結構気になるわ俺。
黒い玉が
落ちてくるっていうのは、うん、これだって物理的に音が鳴ってるから、
そうですね、お
皿鳴ってるからね、物になってるもんね。うん、なんだろうな、カツンと。で、何回か見てるってことだし、うん、
2回目は影、
うん、2個目がそうだね、影、黒い影、3つ目が
ひょっとこみたいな顔して目がえぐ
れ
て
る男、目がない男、
うん、黒い服着た。
これ関連性あると思う、3つは。俺あんまり関係なさそうな気したんだけどな。
ないな。火の玉ってさ、
うん、
移動中なんですって。
移動中、
うん、
うん、
例えば目的がある例がいるとしましょう。
うんうん、
で、A の地点で目的があるっていう時に、 B から A に移動してる時に移動中って火の玉になるんですって。うん、で、 A で何かをする時、例えば脅かすなり何か声を上げて人に助けを求めるなりする時っていうのは人型になるんですよ。
うんうんうん、
要は生前の姿になるらしいんですよね。
うんうんうん、
でその玉とか影っていうのは移動するか何かをするプロセスの中の一つだったんじゃない？
うんうんうんうん、
で、 ひょっとこの顔っていうのはその人自身みたいな。
うんうん
うん。
なるほどね。だからじゃあ関連性がある方向で考えて、
別々としてももしかしたら何かその移動してるなり、
うん、
例えばその現世に体が欲しいんだけれどもまだまだちょっと修行が足りないとか、
うんうん、
思いが足らなくって人型にはなってない何かとかね、
うんうん
うん、とか
なんかね、
わかんないけど、
影もさ天井の角に吸い込まれるように消えていくっていうパターンって、
うん
ね
うん、
ちょっとビッケさんの話ちょっと近いの
があったけど ね、 確かにね、
なんかでもあんまり見ない、うん、聞かないような話だと思うんだけどな。
よくさ心霊写真とかに手しか写らないとか、
うんあるね、
足しか写らないっていうのは、
うん、
確かになって思うんです。その僕が考えた時にその
確かに、うん、
生前思い出せるのってそこを一番見てるからじゃないかと思うの。
手とか足とかを
顔ってさ鏡を見てる時とか、うん、携帯電話で自撮りなりなんなりしてる時しか映んないじゃないですか、
うんうんうん、
でも手や足ってさ常に見てるわけじゃん何かをする時に、うんうんうん、だからイメージしやすいと思うんですよね死んだ時に、
うんうんうん、
だから僕は手足っていうのが一番その写真に映り込むんじゃないかって思うの。そうでそう考えたとしたらその黒い玉っていうのはその人がもしかしたら生前一番見てたものだとしたら黒い玉を一番見てる生き方ってなんだろうって思ったりとか
はいはいはい、
なんやろ
花火師
だからお祭りにも来た、
うんうん、とかいやあと面のさ眼球ないやつ、うんうん、黒いやつって例でさたまにあるじゃんそういうやつ、ね、
うんうん
大体なんか良くない例よねなんとなく
見えないのね、うんうん、でもひょっとこなんでしょ
ちょっと怖いなと思うけど
しかも
でも祭りで出てるっていうのがね、
うん、でもお祭りって結構出るじゃん、
うん、
よく写真撮ったら写るっていうし
だからなんかひょっとこはさ祭りの要素から来てんのかなと思ったけど、
ね、あ
ちょっと
そうね
あの
ひょっとこ面ね
ひょっとこの口するでしょ、
うんうん、その面も売ってるしね
そうね
うん、
でもまあもうどれに関してもまあ説明はつかないですけど
何もないんだったらいいんじゃないって思っちゃうけど
でもこの2人がさ揃う時になるっていうのは
あそう、ね、
すごいなんかあるかもね、
うん
うん、揃わない方がいいのかな、うん、どうなんだろうね
いや揃わない方がいいってまあ仲いいからあれですけど
いやでもなんかあるんだったら揃わない方がいいかもね、うん、
でもその後何もないでしょ
そう
だってちっちゃい頃の話だし、
うん、10年ぐらい前かなとかだ、うん
ですもんね、
うん、
じゃあまあまあいい気するけど
まあね、
うん、
なんか実害が出たらちょっとさすがに考えた方がいいかなと思うけどね、うん、そういうのも
そうですね、うん、ひょっとこかなんだろう
でもその動画とかあるんだったら見たいわ
ああねひょっとこのね
送ってください
写真の記者さんですもんね、
うん
うん、
っていう感じでございます
はい、
皆さんいろいろありがとうございました
ありがとうございました
以上でございます。都市ボーイズツイッターございます。ツイッター検索で都市ボーイズで出てきます。ぜひフォローしていただくと最新情報を得られます。
はい。
あとブログでアーカイブ、都市ミラ全部聞けるようになっております。そちらお願いします。
はい。
都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ0に @gmail.com、toshiboys0 に @gmail.com、こちら、お便り、お待ちしております。はい。以上でいいですか？
はい。
はい。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
明日。
明日。